ともみとともに、さあともみとともにゲストさんのコーナーです。尾張旭市に子ども発達センターニコニコが開設されてもう1年が経ちました。個別支援手帳ニコニコブックの配布もスタートということです。そこで今日のゲストは尾張旭市役所健康福祉部子ども課子育て支援室室長であり子どもの発達センター所長の阿部千秋さん、そして子どもの発達センター所長補佐の早見和美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょうど実はね、明日のこのブックの説明会もあるということですので、はい、その、 お知らせもね、ぜひまた後ほどしていただきたいんですが、まずですね、子ども発達センター、こちらはどちらにありますか、場所は。
はい、子どもの発達センターは、市役所から、瀬戸線を挟みまして北側に保健福祉センターという建物があるのを皆さんご存知でしょうか。
はい、
こちらの建物の3階にあります。
はい、割とこうガラス張りで綺麗な建物ですよね。
そうですね、はい、市役所の、施設にしてはちょっとこうモダンな、うん、クールモダンな、うん、コンクリート打ちっぱなしとね、緑色の塗装とガラス張りっていうのが印象的な建物だと思いますけれども、はいはい、
そうです、ちょっとデザイン的にもおしゃれなところなんですが、市役所の中にあるのではなくて、すぐ近くなんですが保健福祉センターの3階にあるんですね。
そうです、
はい、開設から1年ですか。
はい、平成24年の4月から開設いたしまして、うん、はい、ちょうど1年ちょっと、満1歳の誕生日を先日、はい、はい、迎えたところでございます、
は
い、
ね、待望ですよね、尾張旭としては、瀬戸市がちょっと数年前に発達センターができて、旭にもあるといいなという声をよく聞いたんですが、
そうですね、はい、先輩の瀬戸市さんの方ですね、いろいろちょっと教えていただいたりしながら、私どもの方も、長く皆さんにお待たせをいたしましたけれども、はい、24年の4月に開設することができまして、利用者の方も徐々に増えつつあってということで、はい、これからもまだまだ駆け出しですけれども頑張っていきたいなという思いで取り組んでおります。
はい、そうなんです、利用者さんも増えてきているということで、じゃあ早速なんですが、この子どもの発達センターどんな事業をしているかというところをね、一つ一つこう詳しく教えていただきたいんですが、はい、
はい、大まかに言いますと5つの事業を行っています。
はい、
大きく言いますと、まず相談事業、うん、それから、先ほども、ご紹介いただきましたけれども、個別支援手帳ニコニコブックの配布、
はい、
から3つ目に親子支援教室ニコピーの開催、
はい、
それから啓発事業といたしまして、研修なども、行っております。あとは、各機関との連携を、強化していく、その中核も担っている、そんな、事業を行っております。
はい、リーフレットを見ると本当かわいいアサピーちゃんが、ね、ふんだんについていて、裏表式でこう子ども子育て相談というのと、子どもの発達センターニコニコでこう、どちらも表という言い方をした方がいいのかな、はい、リバーシブルで、ね、両面ですね、はい、なんですが、
このニコニコの、パンフレットの方はピンク色でちょっとご覧いただけないのが残念なんですけれども、はい、それから子育て支援室の方でやっております子ども子育て相談という、子育てに関する一番、基本的な部分でというか、はい、いろんなご相談ですね、こちらの方は受けますよということで子ども子育て相談というのもやっておりますけれども、はい、
こちらがちょっと黄色とオレンジ で、ね、
はい、という、はいはい、デザインになっています。
はい、どちらもとても明るい、ね、希望の色という感じがしますが、じゃあ今5つの事業を、ね、紹介していただいたんですが、まずはじゃあ相談、ここからこう皆さん入るかなと思うんですが、はい、です、相談でもいろいろあるんですね。
はい、一般的なまずはというところといたしましては、はい、子どもの発達相談、うん、こちらは月曜日から金曜日、 祝日や年末年始を除きますが、会長している時間ですね、8時半から、はい、午後5時まで、お受けいたしております、うん。その相談を聞きながら、
はい、
これはちょっと、専門の相談につないだ方がいいなと思われるものにつきましては、専門相談2種類やっておりまして、はい、お医者さん医師による発達専門相談、
はい、
それから言語聴覚士さんによります言葉の専門相談、
うん、
これをそれぞれ月2回行っていますので、
はい、
私たちがまず相談を受けした後ですね、うん、そういったお医者さんや言語聴覚士さんの相談の方につなげていく、
はい、
そんな形も取っております、
うん。
あとは、実際にですねお子さんが生活していらっしゃる、
はい、
保育園とかごめんなさい、うん、学校にも、伺って、相談に乗っております。
はい、そうなんですよ。割とこう出向いたから見えることとかもありますよね。きっとこう来ていただいて話を聞いているのとこう行ってという、 こう状況がまた変わるってこともありますよね。はい、訪問の相談もあり、また子どもの発達相談からお医者さん、また言語聴覚士さんにつなげていただくこともしてくださるということ、そして個別支援手帳ニコニコブック、これちょっと見せていただいたんですが、すごくこう書きやすそうですね。バインダーに入っていて、
はい、はい、できるだけ、書いていただくの多分お母さんが多くなるかなというふうに思うんですが、書きやすいもの、
はい、
書くのでちょっと時間かかってしまったり、ためらってしまったりということのないように、
うん、
項目を、作ってありまして、チェック形式になっているところがほとんどで、
はい、
あとはもうご自分でいろいろお子さんについて書き込んでいただく、
うん、
で今言っていただいたようにバインダー形式になっていますので、はい、お医者さんとかで受けられた検査とか、
うん、
あそこで の, お話の様子なんか、うん、メモされたものも一緒に挟んでおくことができるようになっております、
はい。これね、うちは障害の子はいるので個別支援手帳って作っといた方がいいよってよくね、サポートブック作っといた方がいいよって言われるんですが、結構こう皆さん、個別支援手帳って何、なんでそんなのいるのっていうふうに思われる方もいると思うんですが、うん、はい、これちょっとどんな手帳なのかっていうことを詳しく教えていただけますか。
はい、はい、これは支援手帳という名前がついています通り、はい、実際にですねお子さんが生活される、それぞれの機関に、
うん、
うちの子はこういうところがあります、こういう特性がありますということをお伝えして、
はい、
そこで適切な支援を受けられるように、
うん、
スムーズな支援が受けられるように、そういったために保護者の方に作っていただく手帳となっています、
はい。うちの子はこういうところを気にしちゃうのよとか、
そうですね、
ね、はい、こういうちょっと特徴があるのよとか、はいはい、食べるときはこうなのよとか、はい、言葉の出方とか ね、はい、こういう言葉が苦手とか、はい、こういう言い方をすると分かりやすいとか、はい、そういったその子その子に合った、支援をする方がその手帳を見れば、支援をする方が変わっても分かりやすいようにというものですね。はい、これなかなか自分でフォーマットがあればいいんだけども、うん、ないとね、何書いていいのかなっていう感じですから、ありがたいですね。
そうですね、また受け取る側も、
はい、
同じ形式のもので見た方が、
そうですね、
せっかく一生懸命ね保護者の方が作ってくださってるってものももちろんいいんですけれども、学校の先生や保育士さんが、はい、そういったもう決まった形のものだと、見やすいっていうのもありますね。
はい、
今言ってくださったように、できるだけこうできないことよりは、こんな風にするとできるのよっていう、
そうですね、
はい、その手立ての方に着目していただけるといいかなというふうに思って作りました。
本当ですね、その言葉の理解ができないというのは多分言い方を変えれば、
そうですね、はい、
理解ができたりっていうことがありますもんね。はい、はい、そしてニコピー、このネーミングもいいんですが、親子支援教室、
はい、
はい、こちらは、
はい、こちらは毎週木曜日 午前中に行っている、まあ、教室なんですけれども、まあ、お子さんが、まあ狭い、スペースなんですけれども、うん、まあ、そこで遊んでいただきまして、はい、その遊ぶ姿を、まあ、親御さんが見ていただいて、まあ、それこそ先ほども言いましたようにこんなことはできるよねとか、うん、こんな言葉をかけすれば理解できるよねということを、はい、遊びのその姿を通しながら学んでいただく教室となっています。
は
い、
これは人気ですか？
そうですね、非常に8回連続で通っていただくんですが、はい、まあ、8回やると本当にお子さんも、まあ、保護者の方も変わるんですね。本当に、びっくりするぐらい。
これはこう、はい、ランツの形で。
そうですね、はい、もうそのお子さんのためだけ の、
すごいですね、
はい、45分間となっていますので、はい、すごく手厚くといったら なんですけれども、はい、行っています。
実際これをこう終えて伸びたお子さんというのはもう何人か、
はい、もう本当に最初は、なかなかこう泣いちゃったりして、はい、うまくいかなかったお子さんも回数を重ねるにつれて、まあ、時間になったら自分でこうおもちゃの片付けをしてという切り替えもできて、もうにこやかにバイバイって帰っていくと、もう本当にこちらも嬉しい気持ちになります。
実際、まあ、こう支援教室に来てそこでこうさらに支援が必要だってお子さんももちろんいると思うんですが、
そうですね、はい、
これでも卒業という、はい、お子さんもいるんですよね。
そうですね、うん、やっぱりそこの中でお母さんがこの子にはこんな関わりすれば大丈夫なんだっていうふうに自信を持っていただいて、はい、もうそれで、まあ、それこそ地域の児童館とか、そういった、まあ、皆さんと一緒に遊ぶ場所にチャレンジしていかれる方もいますし、はい、まあ、中にはやはり、ちょっと障害特性なんかも見られて、そういった、まあ、特別なところの方がいいかなという方にはそちらをお勧めすることもしています。
はいはい、そして4つ目が啓発事業や研修の実施。これはなんか勉強会みたいなものですか？
そうですね、まあ、やはり発達障害という言葉が、まあ、今だいぶ広まってはきていますけれども、やはりまだまだその理解とか、はい、それからその言葉は分かったんだけれども、じゃあそういったお子さんたちに出会った時に、はい、どんなことができるだろうというところまではまだという方がいらっしゃいますので、はい、そういった方たちに少しでも、ご理解を深めるための研修とか講演会を行っています。
はい、これも必要ですね。そして各機関との連携、はい、ここだけではなくこう不安を和らげるためにいろんなところとこう連携されているということですね。
はい、はい、教育機関や、まあ、福祉機関、はい、それから、まあ、医療機関ですね、うん、そういった外部の人たちも含めました発達連携会議というのを年に 2,3、うん、回行っています。
はい、
また中での、まあ、発達の支援を担当している、者たちの会議も月に1回、開いて、まあ、できるだけお子さんがスムーズに支援を受けられるように、そういったことも、進めています。
はい、まあ、しっかりとしたこう内容があるんですけども、まずやっぱりはこう相談をするっていうところ入り口になるんですけど、親としてはあれってなんかちょっと言葉遅れてるなとか、なんでうちの子こんなに動くんだろうと思いながらもすごくこう勇気がいるじゃないですか。皆さんやっぱり不安を抱えていらっしゃるんですよね。
はい、はい、そうですね、はい、
でもやっぱりこう来ることで話を聞いてもらって親御さんたちも変わっていく様子っていうのはこの1年で、
はい、すごく実感しています。まあ、本当に些細なことだったりして、うん、まあ、こんなことを他人にというか誰かに相談するまでもないかなというふうに思っていらっしゃる方もいるんですけれども、まあ、実際にお話しさせていただく中で、あ、こんなふうにしていけば大丈夫なんだとか、じゃあちょっとここは意識して、育児していこうとか、そんなふうに思っていただけて、また なんですかね、気に入っていただけてというか、はい、またちょっと次不安なことがあった時にまたリピーターみたいな形で、うん、ちょっと今はこんな悩み事が出てきましたという形で、また再びいらっしゃる方もいらっしゃいます、
は
い、
ここにもねリフレットにもまずは相談をというところで、相談は無料です。そして匿名でも相談できますって書いてあるので、はい、なかなか何々町に住んでる何々って知られたくないなっていう方もね、はい、いると思うんですが、はいはい、匿名でも大丈夫、
はい、お電話での相談もしておりますので、はい、わざわざちょっといらっしゃってとか今言ったように名前を告げてというのは抵抗がある方は気軽にお電話でも相談に乗っておりますので、はいはい、ご利用ください。
そして、やはり時期的にこう終演前とか就学前が多いかなと思うんですが、18歳まで0歳から18歳、幅広いんですね。
そうですね、はい、はい、
そしてこの子ども子育て相談という、 こう裏表になっているんですけど、これがまたつながってるんですよね。こう安倍さんが、子育て支援室の室長でもあるんですが、はいはい、ここがまた連携しているんですよね。
そうですね、先ほどですね、林さんの方でご紹介いただきました、私どもの早見の方が申し上げました各種事業の、
はい、
各機関との連携というところがあるんですけれども、うん、はい、子ども子育て相談は私ども支援室の事業で、はい、こちらはもう歴史がありまして、うん、で私ども の、 専門の相談員が、経験豊富な相談員が、はい、子育ての、いろいろな悩みに、うん、ご相談に応じるということで、はい、そんな中でやはり私どものこのニコニコの方につなげた方がいいかなというケースは、うん、こちらに話をですね、はい、持ってきてもらって、うん、一緒にニコニコの職員と、相談をして、じゃあ今度は一度直接ニコニコに相談に来ていただくとか、そういったことで、それから保健福祉センターの中の健康科がありますけれども、健康科の方 の、 乳幼児健診なんかでですね、やはり心配があってというお子さんとか親御さんに相談いただくと、保健師から話が来たりとかですね、はい、そういったことで各機関との連携ということで、に重きを置いて、これからもそこの部分で充実をして、保護者の方の心配、やっぱり子育ての最中というのはちょっとしたことでもすごく心配 で、 で、ね、で誰にも言えないと余計に、その不安が広がってしまってっていうこともあると思うので、そういった親御さんの気持ちに寄り添っていけるような、そういった支援ができたらいいなと思っております。
本当ですね。実はそんな障害があるなんて思ってなかったんだけども、実はっていう部分でもちろんすごくショックなんだけども、結構私の周りになんかよかったというとちょっと言い過ぎですけど、なんか私のせいじゃなかったんだっていうことでこう安心、ね、されるっていう声もよく聞きますので、私なんかはこう先天的なので最初からのことなのでまたちょっと違うとは思うんですが、でもやはりもうその事実が変わらないんだったら、もうその上でどうしたらいいかってことをこう一緒になって、逆に言うとこうニコニコの皆さんが一緒になって考えてくださるってことですもんね。
はい、そうですね、はい、
ね、はい、本当終わり朝日ってうちの娘がすごい小さい時から比べると、もうどんどんどんどんこう福祉に対して優しくね、いろいろこう進んできた街だなというふうに今感じております。また後半に、いろいろお話もお伺いしますので、よろしくお願いします。はい、今日のともみとともに、尾張旭市市役所健康福祉部子ども課子育て支援室室長であり子どもの発達センター所長の阿部千明さん、所長補佐の早見和美さんです。後半もお話をお伺いします。 ともみとともに、今日は尾張旭市役所健康福祉部子ども課子育て支援 室長であり、子どもの発達センター所長の阿部千秋さん、子どもの発達センター所長補佐の早見和美さんをお招きしています。さあ、子どもの発達センターについてね、お話をお伺いしているんですが、実は早見さん、所長補佐の早見さんって教員なんですよね、学校の先生。
はい、そうです、私は市の職員で、早見は市の職員ですけれども、実は本来、学校の先生で、現職の先生ということです。
そうなんです。だから現職の先生なんですけど、子ども発達センターにいる。
あ、そうですね、こっち、これにつきましては、市の方がやはりその子どもさんの、小さい時から、保育園とか幼稚園、ごめんなさい、幼稚園、学校の就学に向けてという、はい、そのライフステージに、沿って、切れ目のない支援ができるようにという、そのためにはやはり私どもがおります健康福祉部の、部門と、それから教育委員会の部門が、連携していくということも大切ということで、尾張旭市はそこら辺に重きを置いて、この辺では珍しいんですけれども、
ですよね、
現職の先生に来ていただいて、その専門的な見地を生かしてですね、いろいろなアドバイスとか、それから特に大きいのはやはり就学に向けて の、心配というのはすごく親御さんもお持ちなので、そこについて学校との連携という意味で、早見の方がですね、調整なんかをして進めているということになっております。
これすごい考えてみたら大事ですよね。切れ目のない支援ってすごくこう親っていうか私たちは望むんですけど、でも実際には切れ目切れ目でまた大変なんですけど、これないですよね。なかなか聞いたことがなかったんですが。
そうですね、あまり
ねえ、
いないです。
びっくりされました。
はい、すごくびっくりしました。
次の職場どこかな、どこの学校かなと思ったら、健康福祉部。でも実際に早見先生がいるからこそこういいっていう部分っていっぱいあるんですよね。
そうですね、本当にそれはですね、私も実は私も4月からこちらに配属になりましたけれども、この、4月から、短い期間ですけれども、そんな期間の中においても、やっぱり学校との、いろいろなやり取りっていうのは、もういろいろなことが出てきますので、そういったところで現職の先生がいてくださってというところで、とてもやりやすいということと、学校の方からも、1年経過してやはり少し、こちらのことも、にも学校の方からもこう頼りにしていただける面も出てきつつあるのかなというようなところで、それはとても本当にありがたいと思いますし、先ほど のニコニコブックですね、個別支援手帳も、そのお子さんにとってずっとその大きくなっていくというところで、その手帳を持ってずっとライフステージに寄り添って、それを見せることで、支援を切れ目なくできるというのか、親御さんもいちいち説明がしなくてもということで、そういった皆さんのお子さんや保護者の方の立場に立ってというところで、いろいろなこの組織であったり、人材であったりというようなことを今までないような取り組み方をしているのですけれども、まだまだ実は始めたところっていうのはありますので、毎日こういろいろ悩んだりすることばっかりですよね。
そうです、はい、
でも学校を選ぶときってすっごく悩むと思うんですね、やっぱりこう支援学校がいいのか、こう支援級に行くのか、または普通級でちょっと頑張るのかって、すごいなんかこう悩みどころだと思うんですけど、やはり早見さんが 教員ということですから、やはり学校の様子もね、
はい、
分かっていたりするので、
そうですね、私の方から、まあ、ご説明させていただくとともに、早いうちに学校の方に実際に見学に行っていただいて、ね、はい、やっぱり百聞は一見にしかずじゃありませんけれども、はい、見ていただいて、自分のお子さんにとってどこが合ってるのかなということを一緒に考えながら、もし必要ならば、まあ、見学に私も一緒についていくこともできますし、はい、またその見学に行った感想なども、はい、お聞きして、じゃあどうしていこうかということもまた一緒に考えさせていただいています、
は
い、
まさに寄り添ってくださるということですね。はい、で、あとね、よくこう障害児保育という言い方しますけど、尾張旭はちょっと名前が違うんですよね。
保育園の方ですか。
はい、保育園、はい、
サポート保育という言い方をしています。
これもいいですね。
そうですね、
親としてはなんとなくこう障害児保育で加配がいるよとか、はい、そういうんじゃなくてサポート保育っていう、こう、はい、表現。
そうですね、まあ、実際に障害っていうのは、診断がついてる方少ないと思うので、はい、そういった中でやっぱりうちの子障害児保育っていうのはすごくやっぱりショックもあると思うんですが、そうではなくて、やはりみんなと楽しく集団生活を送るために、はい、少しちょっと先生にサポートしていただいて、より楽しく保育の、はい、保育園で過ごしていただくために、そういったサポート保育もあるよというふうに保護者の方に勧めることができますので、はい、やっぱりちょっと言葉一つですけれども、
本当ですね、
印象は随分違うかなというふうに思います。
本当ですね、まあ、そして、まあ、保育園も充実しているんですけども、藤池保育園、
はい、
ね、バリアフリー化というふうに予算発表の時に、はい、確か私その記事を読んだんですけど、はい、その地区自体こう小学校もエレベーターがあるそうですね。
そうですね、はい、そこの校区にあります東栄小学校が、はい、もう随分前から肢体不自由児受け入れ拠点校というふうになっていまして、はい、学校の中もバリアフリーになっていたり、エレベーターの方も普通学校って給食運搬用のエレベーターしかないんですけど、はい、ですけども、はい、東栄小学校の方は、そういった人が乗れるような形に改造されていまして、はい、使うことができるようになっています。ですので、まあ、藤池保育園に行った方たちが、まあ、そのまま同じ東栄小学校ということですと、まあ、一緒に生活していった子たちがそのまま小学校もということだと、まあ、もう随分ちっちゃい時からの理解もありますので、すごくスムーズにいくかなというふうに思いますね。
そうですね、という意味でも途切れない
こう、そうですね、はい、
支援というかその子のレールをっていうことですよね、はい、素晴らしいですね。そう思うとなんか尾張旭の福祉って、私娘がまだ小さいのぞみ学園に行っている頃はピンポンパンっていうところがあるよ、はい、今もねあるんですよね、はい、あるよっていうことは聞いたことがあったんですが、割とこう皆さんがのぞみの方に来られたりとかっていう話を聞いてたんですけど、今は本当に尾張旭もこう障害があっても子育てしやすい住みよい町になってきたという感じですね、はい、
そうですね、うん、本当に子育てするなら尾張旭市でと、
健康都市でもありますし、
はいはい、そうですね、はい、
素晴らしいです。でこれからどうですか、もっともっとこうやっていきたいこととか、まあ、子どもの発達センターがせっかくこうあるので、こんなことしていきたいなっていうことってありますか。
そうですね、保育園や学校との連携は随分できてきたかなというふうに思いますので、はい、今後はまた幼稚園の方にも、はい、はい、私の方もまた訪問とかさせていただきながら、はい、そちらの方の連携も強めていけたらいいなというふうには思っています。
そうですね、はい、親としてはね、幼稚園だから連携がないとかっていうのは寂しいですからね、
はい、まあ、連携がないわけではないんですけれども、はい、やはりちょっとまだ今のところはですね、はい、
はい、はい、 これから
ということで、はい、これからっていうとこですね。
はい、はい、そしてニコニコブックなんですけども、まあ、サポートブックですよね、個別支援手帳、はい、明日ちょうど説明会がありますね。
はい、そうなんです、はい、
タイムリーですが、
はい、
25日火曜日午前10時から11時、こちらも場所はじゃあこの、センター、保健福祉センターに、
はい、4階のシアタールームで行いますので、はいはい、ぜひ別に障害があるとかないとか関係なくてですね、
はい、
ちょっとニコニコブックどんなものか見てみたいわという方や、ちょっとまあ、育児記録ではないんですけども、お子さんの成長記録としても使えるものですので、もしよかったら一度見に来ていただければなと思います。
は
い、
そうなんです。これ、はい、うちの子障害がある手帳を持ってるんですっていう方だけじゃなくて、
はい、
尾張朝日の方、まあ、希望の方配布してくださるということですね。
そうですね。
はい、これ明日は申し込みいらないんですよね。
はい、大丈夫です、はい、突然来ていただいても大丈夫、
はい、ぜひ保健福祉センターシアタールーム4階ということですので、
はい、
6月25日火曜日午前10時から11時、説明会行われますのでお越しいただきたいと思います。
すで、はい、に持っていらっしゃる方も、うん、今回学歴の部分をバージョンアップいたしましたので、
はい、
はい、そちらだけ取りに行きたいわという方も、はい、お越しいただければと思います。
バインダーですからね、
はい、
もうしっかり挟めますから、
そうです、
ぜひお越しいただきたいと思います。本当にこう子育てバリアフリーガイドって赤ちゃん赤ちゃんの駅ですか、
はい、
はい、ありますし、こうここだとおむつ替えれますよとかね、目的別で探してっていうのはホームページもありますし、伸び盛りというね、子育てのためにというなんかガイドバッグもあり、
はい、そうですね、子育ての情報誌ということですので、
はいはいはい、これ全部アサピーちゃんついてますので
そうですね、
はいはい、とても可愛いですから、ぜひ手にしていただきたいと思います。じゃあ最後にこちらの電話番号をご紹介してもよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、子どもの発達センターニコニコ、こちらの536103番で、
はい、そうです
ね、056153-6103-536103、こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。明日はふらりと来ていただいても大丈夫ということです。
はい、ぜひお越しください。
はい、はい、ありがとうございました。今日は尾張旭市役所の子どもの発達センター所長阿部千秋さん、所長補佐の早見和美さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。